Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストはピアニストの谷川健作さんです。谷川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず谷川さんのご紹介を僕の方からさせていただきます。谷川さんは1960年東京生まれ、演奏家として現代詩を歌うバンドディーバ、ハーモニカ奏者都築力さんとのパリャーソ、また父である詩人の谷川俊太郎さんと朗読と音楽のコンサートを全国で開催されています。作編曲の仕事として作品も多数、1988年、95年、97年と日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞されています。音楽担当の最新作は狭山、見えない手錠を外すまで、谷川さん詩を一つ作ってくださいなど、これが今年の秋から公開されてますね。最新刊歌はいつもそこにいて、最新 CD は DIVA で、歌が生まれる。滋賀県では一昨年からアメニティフォーラムや糸賀和夫生誕100年記念式典などで演奏を行っておられますということで、最後に今紹介したこう滋賀県での取り組みということなんですけども、
はい、
糸賀和夫記念賞音楽祭っていう、まあ音楽祭にもご出演されていると思うんですけども、今日実はここ、スタジオ収録しているのはですね、立東文化会館さきらっていうところなんですけども、はい、谷川さん、よくここにはお越しになられてるんですか？
よく来てますね、ここんとこね。
本当に忙しい中でよく
滋賀県に。微笑む力のレコーディング、はい、でもやっぱり2日かけたと思いますよ、確か。
そうですか、はい、レコーディング、実はこの番組でも微笑む力流させていただいてるんですけど、結構反響もありまして、はい、あのレコーディングにはもうとってもたくさんの人が参加されてますよね。
はい、
本当にね。で、それで今日はまあその滋賀県の取り組みの前に、まず谷川さん自身のこう普段の音楽活動、もう本当に多彩なので、はい、どこからっていう風な感じなんですけども、
何年か周期でこう、はい、やっぱり仕事が変化してきているのかな。
そうですか。
そうじゃないタイプもずっとまっすぐに自分の活動されてるタイプの人と、はい、僕は何年か周期でこう変化してきてますね、
はいはい、
でどんな変化かっていうと、はい、やっぱりそのまあ恥ずかしいですけど自分のこと言うの、アカデミー賞を取った80年代から90年代にかけて本当にライブやんなかったです、はい、僕人前で演奏するっていうか、
もう作曲とかレコーディングばっかりをされてたってことですか？
そうです、ね、そうです。毎日毎日スタジオこもって、うん、打ち込みもやってましたし、
はいはい、
ね、オケの譜面も書いてましたし、うん、そういうことが90年代後半からその現代詩を歌うバンド、
はい、
ディーバー、あと都築力さんとのパリアソ、
はい、
あと、まあ、親父と一緒に朗読とピアノのコンサートやるようになって、うん、表に出てきたってことですね。
なるほど、はい、意外にもその演奏かというか、まあ、そのいわゆるライブ活動みたいなことは結構その2000年代以降というか90年代後半からが多くなったっていう感じですね、
うんうん、そう思います、本当に、はい、
いろんなそのコラボレーションといいますか、結構ジャンル自体がめちゃめちゃ幅広いなっていうふうに思うんですけど、この例えば現代詩を歌うバンドディーバっていうのは、これは現代詩っていうのはすでにある現代詩なんですか？
そうです。あ、まあこれ、まあ、世間はやっぱりこうレッテルが好きなんで、はい、なんかキャッチコピーを作れよって言われてやってるだけであって
なるほど、
まあ恥ずかしいんですよ、はい、まあ現代詩って言ってもやっぱ親父の詩が多いんで、うん、 で、まあ、特徴はなんていうかな、歌にのために書かれたものでない詩をあえてあの歌化してみるということですね。ちょっと手を加えたりしてるんですけどね、うん、ただやっぱりあの A メロがあって A メロ繰り返してサビみたいなことじゃない、
はい、
いいフォーマットで書かれてるんで、
はい、
その辺がやっぱりユニークだと思います。自分でも
結構それはあれですよね、うん、その元々の湯は歌詞としてのリズムと全然違うようなものを当然歌われるって想定じゃないものだから、うん、ちょっとそのリズムとかもいろいろとおかしなことになるというか、うん、面白そうですよね。
そうそう、うん、要するにメロディーとリズム、まあ、
はい、
親和性がありますけれども、はい、なんか妙竹林ですよね、うんうんうん、要するに韻を踏んでなかったりするわけですから、うん、語数も、うん、これはまあ実際に聞いていただいた方が
そうですよ、ね、
いいかもしれないですけど、
これは、はい、またライブ活動 とか、ね、新しく CD も、はい、出されているということ、はい、
YouTube にもあります、
はい、そうですね、はい、あとあのハーモニカ奏者の鈴木力さんとのユニット長、これお二人でされているユニットなんですか？
二人で基本動いてますけれども、うん、これにゲストを加わってライブやるっていうことも多いですね。
はい、なるほど、うん、まあ、いろんなそのお仕事をされてる中で、
はい、
これまで、うん、まあ、なかなかこう難しいんですよ。いわゆるその障害がある方というふうに、まあ、一般的にですね、うん、言われるような方とのコラボレーションとか、うん、コンサートをするみたいなことっていうのはこれまであったんですか？
全くありませんでした。
全くなかったんですか？
これはだからもう小室ひとし組の一員ですからね、私ね。なんかさりげなくこう引き込まれて、
はい、
やっぱり最初は浅田さんご一緒でしたけどね。
はいはい、そうですね。僕も実はドラム、うん、演奏者として出させていただいたんですけども、はい、まあ、今小室ひとさんの名前が出ましたけど、この番組の1回目にもゲスト出ていただいた小室ひとさん、まあ、この糸が和夫記念小学祭の総合プロデューサーを、うん、務められてるんですけど、ちょっとだいぶこう遡った話なんですが、うん、そもそも小室ひとさんとの出会いというか一緒に何かやるようになったきっかけっていうのはどのあたりからなんでしょうか？
小室さんとは古いといえば古いんですよ、
はい、
まあ、うちの親父の詩でやっぱりアルバム作ってますし、
うんうん、
そういう意味では子供の頃から知ってたんですけれども、はい、こう親しくなるきっかけはやっぱり八つ墓村っていう映画があったんですね、
はいはいはいはい、
東映通主演で近代一物で、はいはい、でまあ監督の市川崑さんの作品を多くやらせていただいていたんですけど、健作君ちょっと小室君に主題歌頼んでくれないかってね。なんでご自分で
市川崑さんから、そうそうそう、監督から
こう僕ずてなんですよ、はいはいはいはい、なんか伝書バトのように小室さんがレコーディングしてるスタジオ行って
すごいメンバー間での伝書バトですね。
そうなんですよ。それがやっぱ90年代後半だったんですね。96年7年ぐらいだったんじゃないかな、はい、うん、それで、それから小室さんと親しくなって、
なるほど、
うん、君今何やってんのみたいな話 で、はい、
で一緒にユニットなどもされているわけではないんです
か？というか、まあ、はい、ノーグッドウィザウトユーっていうアルバムは、
うんうん、
小室さんと私が2人だけで作らせていただきました。
はいはいはい、うん、まあ、そんな形で小室さんと結構ここもう、まあ、十数年ですよね、う
ん、
いろいろと
読んで
コラボレーションする中で小室さんに、はい、こういう音楽祭があるんだけどというか、滋賀県でこんなことやるんだけどって声かけられた時ってこうどうですか、身構える感じとかっていうのはあったんでしょうか？
まあ年も年なんて身構えるってことはないんですけれども、はい、まあ、間違いなくちょっと小室さんから声をかけていただいた仕事の中で、
はい、
まあ、衝撃的でした。
なるほど、
まあ、だからね、やっぱり先入観というものもあるし、
はい、
どんな感じでコミュニケートできるのかなってやっぱり音楽的にコミュニケーションができるっていう前提と先入観があるんだなと思い知らされましたね。
自分ご自身の中にね、
全く異次元のことが行われていて、はい、でも全く意思の疎通がないというわけでもないんです。
はいはいはいはい、
うん、だからもうびっくりです、うん、もう特にA ちゃんっていう人がピアノが大好きで、
はい、
僕がピアノに行く前に彼がもうそこに座ってピアノを弾いているっていう状況ね、はい、これはもう本当びっくりしましたし、でもスタッフとのやっぱり約束で強制的に排除しない、彼のやっぱり 意思というか目的というかね、はい、その楽しんでる感情ですね、うんうん、そういうものも大切にするっていう基本理念はよく伝わってきましたし、はい、でもあの坂田さんとご一緒した時は坂田さんに、ね、はい、怒られました。検索はお前ピアノ弾きに来てんだから A ちゃんに負けちゃダメだよっつって、はいはい、君がピアノをガンと弾くっていう姿勢を A ちゃんに見せなきゃダメだって言われて、その考え方もあるんだな、
はいはいはい、
でも一方の考え方は A ちゃんが好き好んでピアノ弾いてんだから、うん、放置しといてもいいんじゃないかっていう気持ちもあるんですよ、
はい、
でも坂田さんの言うようにお前がピアノ弾きに来たんだで常に揺れ動いてます。
あ、その話すごく面白いですね、うん、あの1回目のですねその、アメニティフォーラムっていうね大津プリンスホテルで開催される、まあ、福祉と文化の祭典みたいな中で、うん、谷川さんと僕も打楽器の方で参加させていただいたんですけども、はい、まさに何と言うんでしょう、今上がった A ちゃんっていうのはコナンエリアの、滋賀県のコナンエリアのワークショップチームに参加されていて、まあ、何とも言えない存在感の方と思うんですけども、
は
い
は
い、
すごく、はい、ピアノが好きなんですね、音が好きなんですね、
ですからね、自分で叩いた音を、はい、自分のためになんかこう、うん、確認している作業を、うん、やっててでピアニカを取りに行ったりとかなんかもういろんな、うん、
はい、そうなんです、ね、そのピアニカはやっぱりある一つの方法ですね、はい、まだもう試行錯誤ですとにかく毎回、
はいはいはい、
何 の, あの結論も出てませんし全てのステージが実験なんですけれども、はい、坂田さんに言われて、まあ、僕がかなりあの、まあ、リハも開演も早く前からピアノの前に座って、はい、ピアノの蓋閉じといて、はい、あの鍵盤ハーモニカピアニカをピアノの横に出していくと、はい、A ちゃんは仕方なくピアニカを持っていってピアニカを吹くってでやっぱ彼はピアノが弾きたいんだろうけどピアノピアノって言って僕の方に来る、
はいはいはい、
で僕が
様子の方見ました、ね、
あのそうそうそう、はいはい、それやっぱちょっとなんか切なくなってしまうんですよ。でもやっぱ坂田さんのことも一理あるし、うん、あのまあ、とにかく、まあ、繰り返しですけど試行錯誤としか言いようがありません、うん、彼は音が好きですから、うん、でピアニカでずっと吹いてますもんね、うん、あの身体表現にはあまり興味がないんだと思いますね、
う
ん、
あの今ちょうど話をしているパフォーマンスっていうのは、うん、それこそまあ音だけじゃなくて、うん、ナビゲーターにダンサーの北村茂美さんも入っておられて、うん、なんかダンスとまあ音楽、うん、まあ、なんかそれもどっちもがこうパツッと分かれてるもんでもないっていうようなかなりこう融合したパフォーマンスになってると思うんですけども、なんかそのやっぱり一人一人すごく音に反応する参加者の方と、どっちかというと動くっていうことに反応する方とすごい面白く分かれますよね、そこは。なんか逆にそのあの谷川さんから見てダンスというか動きの方をとのこう自分ご自身のピアノっていうところは、うん、なんかこうやっていくうちに徐々にこう関わり方みたいなのが見えてきたりとかするもんなんですか。それは
それも試行錯誤ですね、うん、あの、まあ、最初に僕は衝撃を受けながら、はい、なんかやってみようって言って音出した時にやっぱり小室さんにあんまり谷川健作の音世界をガツッと構築するなって言われたんですよね、うん、だから君の、うん、音楽世界でみんなが手のひらで踊ってるみたいになっちゃうから、うん、それは良くないから、うん、あの曖昧なところをやっぱり残すことがものすごいバランス取るの難しいだろうけど、はいはい、そこを考えてくれって言われたことはやっぱりすごく自分の中で今でもあの大切に思ってます。それは
あの、うん、そこが本当に難しいところだと思うんですけども、やっぱりその、まあ、いわゆるプロ の,、まあ、あの伊藤賀和音楽祭の、チラシの説明文にも、まあ、いわゆるそのプロのミュージシャンのゲストと、うん、でその障害がある、ワークショップグループとっていうふうに書かれたときに、そのまあプロとして呼ばれているというか、要は演奏家として呼ばれている立場で、うん、どうしてもその自分の普段やっている音楽の世界とか、あるいは演奏技術とかみたいなものをそのまま出してしまうっていうような時に、なんか今みたいな小室さんがおっしゃったような、そうではなくてこうお互いがお互いこうなんていうか、まあ対等に世界観を共有し合うみたいな、一つの世界観出すだけじゃなくてっていうのは、すごくこうもどかしさみたいなことがあるん あるのかなと、僕自身もそれを演奏しながらとても思いながら、でもその合間を縫うようにやってみたつもりだったんですけども、その原作さんとかもずっとその流れやられてる中で、そのあたりは逆に本当にもうラジオじゃなくても何なら聞きたかったなってぐらいなんですよね。そのあたりどういう感じで、
あの やっぱり一言で言っちゃうと、うん、あの信頼ってことだと思うんですよ、
はいはい、
プロ同士だろうと、あのプロと、あの例えば僕のピアノ教えてる子だったりしても、はい、子供とね、うん、
はい、
で障害持ってる方と、うん、まあ、浅田さんと、うん、どういう人にがその共演者としていても、やっぱ信頼っていう言葉が、はい、一つキーワードあって、はい、うん、そこでまだそのえちゃんやはずいくんやら、そのチームの人たちと信頼っていう言葉ではつながってないんですよね。
なるほど、
うん、だから でもそれがなくても果たして、うん、あの成立するのかなっていうところはテーマです。だから坂田明さんがいたり浅田さんがいたり、共演にいるとそこは安心できる、信頼できる部分なんですよ。
なるほど。
ただ A ちゃんともなんかちょっとずつは僕のことを認識してくれてる気がしてるんですよ。それは何回、今回でもう3回目かな4回目かなの共演になるんで、やっぱりそこでもうチロッとでもなんかこう信頼ができて、なんかあお互いに出してる音にこう感応し合うってことが夢です、やっぱり。どうしてもそこは、
そこはすごく面白いところですね。やっぱりその確かになんというか、そのお互いのミュージシャンとしての、あこういうふうなことやってるんだなとか、こう演奏するんだなみたいなことの信頼とは全く違う次元の、同じ時間をまあまあその共有する中でしかちょっと見えてこないことが逆にあるんだなと、技術とかに頼るってことじゃないっていうようなことを、まあすごく感じてたんですけども、今まあそのアメニティフォーラムでのお話などをしていただいたんですけども、あの徐々にそのまあ今回ですね、実はまあ今日の収録っていうのはまあ11月16日に、糸川和夫記念賞第13回の音楽祭がある、この実は2日前の、はい、リハーサルのタイミングで谷川さん捕まえてやってるので、まあ、2日後っていうことなんですけども、はい、徐々にその信頼感みたいなものは、今おっしゃってるようにワークショップに行くごとに何かこうやっぱり行動としての変化っていうか、前はこんなことができなかったなみたいなことができてきてる感じっていうのはちょっとあるんですか。
まあ、普通に挨拶しますよね、
はい、
でやっぱり「おピアノピアノ」って言って僕の顔を見て寄ってきてくれる人がいるんですよ。だから
想像つきます、
そこで「はい、あお前か」っていうことをもう知ってくれたっていう嬉しさはありますしね。でもね、僕はとにかくね、まあ、シゲヤンがやっぱりこんだけの、ね、年月で、
ね、
あのチームとの本当に信頼を築いてきたのをやっぱリアルタイムで目撃するのがやっぱ衝撃ですね、
はいはいはいはい、
だから A ちゃんがピアノ弾いても、うん、A ちゃんダメよこの人が弾くんだからこっち来なさいって、うん、やんないじゃないですか。
やらないですね。
なんか知んないけど体を絡めてって、もうなんか A ちゃんとこうなんかデュオデュエットやりつつ、はいはい、そのうち A ちゃんがピアノから遠ざかってるって、なんかもう魔法のようなことをもう目撃すると、やっぱりなんかもう彼女のことは尊敬してます。
なるほど。あのナビゲーターで参加されて北村茂美さんもですね、ワークショップのインタビューなどもさせていただいてるんですけども、なのでまあ今回本当に改めてその音楽とダンスと、プロのミュージシャンやダンサーと今までずっと参加されているワークショップグループの取り組みということで、またちょっと音楽祭に注目していただきたいんですが、ちょっと次週はですね、さらにそこにまあ高齢の方なども参加されて、あの微笑む力という、はい、対策があると思うんですが、それについてもお話しいただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願い
します。どうもありがとうございました、
はい。
さて、そろそろお別れの時間です。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。